黄金の豚、会計検査庁特別調査課。私はね、悪党なんだよ。だから詐欺師なの。しかも仮釈放中の。ついにシンコは自分の素性を工藤に明かしてしまいました。これはシンコさん好きですという告白に対しての返事であり、あえて真摯に向き合って真実を告げたということは、シンコもまた工藤のことがまんざらでもないということなんでしょうね。
いい雰囲気でしたもんね。
そして工藤が、総理は君のことを大変気に入っておられてね、若くマスコミ映えのする秘書官が欲しいとおっしゃってたってことから、柏永総理の秘書官に抜擢されたことで、急遽物語は大きく動き出したわけですよね。でもまさかターゲットが総理大臣とは、
ね、ちょっと大きすぎて想像できませんけど ね。
で、今回の案件とは、総理主導の ODA、 つまり政府開発援助、戦争や貧困、災害、世界中で苦しむ人や子供たちを救うために日本が外国に寄付したり貸し付けたりするものや金、技術のことで、特にタマリアへの援助は20年間にわたっていて、なんと毎年3億ドル。
すごい金額ですよ ね。
しかも現金ではなく物資という形で送っているということで、今回は生きている豚。ここで円高差益が絡んでくる。つまり円高の時に政府が商社に送金して、円安のタイミングで豚を買い付ける。すると為替レートが6円違うだけで18億円の儲けになる。そしてその現金が柏永総理の政治資金ということに。
いろいろ考えますよ ね。
まさにタイトル通りの黄金の豚ということになってるわけですが。で、ちなみにタマリアというのはもちろん架空の国であって、まあその前の回のアブラビという国も実在しないわけなんですが、でも一応あの時工藤スグルはアブラビまで海外出張していましたよね。果たしてロケ地は一体日本のどこなのかと思っていたんですが、なんと実は公式サイトのスタッフ日記にこんな記事が。
アブラビ国にスグルと10名ほどのスタッフで調査に行ってきました。2泊3日、うち機内1泊の強行ロケを観光。スグルの3日間はこんな感じでした。1日目、早朝から都内ロケ、スタジオ収録、夕刻出国、アブラビへ、深夜、アブラビ着。2日目、日中、アブラビロケ、夜、出発。3日目、早朝、成田着、帰国。日中、都内ロケ、夜、スタジオ収録。過酷なロケだったにもかかわらず、休憩の時間を割いてお土産を買いに行くスグル、いや、岡田くんの姿に泣けてきました。岡田くんの脳裏には、お土産を買って帰らないと、大泉さん、桐谷さんに何言われるかわからない、ときっとあったわけで、その気持ちがすごくよくわかり、また涙。スグル、本当にお疲れ様でした。
ということで、本当に海外ロケをしたみたいなんですよね。では、あのアブラビの市街地とされていたのは一体どこの国なのか。これはあくまで憶測に過ぎないんですが、今は中国の特別行政区となっているマカオのセナド広場付近のような気がしてですね。というのも、今から25年ほど前に、まあ当時はポルトガル領だったんですが、マカオに取材で行ったことがあるんでね。多分あの雰囲気から察するとですね、当たってるとは思うんですが、ところで今回のストーリーでは、結局柏永総理への追及は工藤が新子たちを裏切ったためにあと一歩のところで失敗。なんと二がかりは解散させられる始末に。そして最後に総理はタマリアから送られた現金を、足がつく金、危険すぎて使えないと言って、なんと焼き捨ててきなさいと証拠隠滅を工藤に命令。君はもうこちら側の人間だ、決して向こう側に戻ることはできない。第1話の冒頭から登場していたあのゴミ山のシーンにようやくつながったわけですよ ね。工藤が憔悴しきった様子で札束を焼却していたのには、こういう経緯があったんです ね。果たして新子たちは仲間である工藤を救うことができるのか。
気になりますよ ね。でも一番気になるのは明珍なんですよね。ちゃんと無事に元気にみんなの前に戻ってきてくれて、また同じチームを組んで、そして総理に金返せって言ってほしいですよ ね。
まあ結局ね、明珍をあそこに飛ばしたのもひょっとしたら久留米検査官の差し金でね、いわゆる総理のことを内定させるためにっていうことだったのかもしれない。ということで、そんな黄金の豚会計検査庁特別調査課のサポーターになっていただいてますリムソープでおなじみ構造機能科学研究所鈴木正夫先生からの今回のコメントはですね、
今回のテーマは ODA における不正、それも不正を働いているのが総理大臣という設定ですね。不正の金があるからこそ貧しい国に援助の資金を出せるとの奇弁、このような思考は権力者の常套手段になっているように思います。このドラマがもう一つ歯切れが悪いのは、取り上げる不正がフィクションとノンフィクションの狭間に揺れていることにあるように感じています。ドラマの中で大使の年収は3000万円、主な仕事はパーティーとありましたが、豪邸、運転手、料理人付きの生活費の多くは経費として落とせるようです。大使の仕事に事業仕分けが必要ですね。さて、今週のリムスキンケア情報はお客様からいただいたご質問とその回答をご紹介いたします。ご質問、リムソープで洗顔した後にツルツルした膜が残るのですが良いのでしょうか。これまで使ってきた洗浄料では残らないようによく流してくださいとあります。回答、従来の洗浄料の成分は肌にとって負担になる成分を使用していますので、肌に残らないように洗い流すことが常識になっています。しかしリムソープは洗浄と保護保湿を同時にしますので、出来上がった保護膜を残すことが肝要です。リムソープの泡をクリームを塗るように肌に伸ばしてよくなじませた後、シャワーで洗い流し、残ったツルツルした水を弾いている保護膜はこすり取らないようにしてください。洗顔の場合にはリムソープの泡を肌に伸ばしてよくなじませた後、手に組んだお湯をパシャパシャと5、6回かけて洗い流してください。ツルツルした膜が残ります。水分はタオルに吸わせるようにして拭き取ってください。その後にリムエモール 1、2 プッシュを肌に伸ばしてよくなじませてください。特に夜お休み前の洗顔にはリムソープで洗ってリムエモールを塗っていただきますと、睡眠中の皮膚の再生が助長されて目覚めた時にとても気持ちよい肌になっていることを実感いただけます。今回は以上です。
ということで、黄金の豚会計検査庁特別調査課もついに最終回、最後の最後までしっかりと見届けたいと思いますね。